皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第348回目、先週に引き続き鈴木さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そういう今やってるところはそんな感じなんですけど、それで1年ぐらい待たされてみたいな、ようやく決済が降りたとかってなると、そっからなんか3ヶ月後にもうスタートしたいから早く進めましょうみたいな、急に忙しくなった
りして。いや、ちょっと待てよと。
そうなんですよ。
こっちは1年以上も待ってんのに、お前すぐ、決済決まったらすぐやれってどういうことだと。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
まあ、すごい苦労してるところが一つありまして、商品がペットフードなんですけど、ペットフードってその温度管理とか、あんまり暑すぎると保管状態が、温度が暑すぎたり、ダメだし、害虫が寄ってくるとダメだし、とか、賞味期限の管理ですとか、なんかそういういろんな条件がすごい厳しいんですけど、そういう条件をクリアする倉庫を探さなくちゃいけなかったりして、
で、それをそうすると大変だ。
そうなんですよね。それを探してこいって言われて、
温度管理できるところですよね。
そうなんですよ。温度管理と、そうですね、あと害虫の対策とか、そうなって、ちゃんとしっかりやってる倉庫って、すごく、やっぱり限られて、ていて。
限られるし、高いでしょ？
そうなんですよね。やっぱり管理費がすごい高くなって、で、それもめちゃくちゃ値切られるし、
この金額でやれみたいな。
そうなんですよ。
ええー。
そうなんですよね。で、なんか、倉庫の、メーカーと倉庫の間にうちが入って、いろいろ交渉をして、こっちがこう言ってますけど、あっちはこう言ってますみたいな、板挟みされながら、交渉をして、っていうのをもうなんかずっと続けてるんですけど。
なるほど。
で、なんか今ようやく、動き出して、動き出してるところなんですけど、そうすると今度、メーカーの方では、なんか我々だとその、アマゾンの倉庫を使ったり、楽天の倉庫を使ったりっていうので、それが今まで常識でやってきてて、ものすごい簡単にできちゃってたんですけど、それが、そういう倉庫を使って、買うと、そもそもそんな便利な機能は、アマゾンと楽天がなくて。
なるほど。ですよね、
そうです。一般の倉庫はそういう。
なるほど、
ね。そうなんですよね。
なるほどね。
そんなシステムになってないんですよね。
そもそもだってそっちに特化してるわけだからね。そういう低温の、管理と、要はそういう害虫対策はしっかりしてるけど、はい、そんな20億が発送することなんか考えてないですよね、そういうところはね。
そうなんですよね。で、B2C もそんなにやってるところではないし、主に B2B で本当にパレットに積んだやつをフォークリフトで運んでいくみたいな、そういうのがやっぱりメインだったりもするので、
なるほど、ね。
それで、さらにメーカーからの要求もなんかすごい細かくて、何ですかね、規格 ISO9001 とか、なんかそういう規格ありますよね。
はい。
あれを倉庫で、取得しないといけないとか、セキュリティを、ないといけないとか、なんかものすごい制約が、次から次と、出てきて、
で、
ISO なんかはその倉庫で、なんかすべての項目を手順書を作って管理しないといけないとか、なんかもうわけわかんない、すごい ついていけない、はい、なんか今まで触れたことのなかった世界がそこにあって、なんかもうそういうのに普段触れてる人だったら常識なのかもしれないんですけど、アマゾン楽天に外注してたような人間がそういうところの話を聞くと、全くちんぷんかんぷんで、
お前ら何やってんだと。お前何話してんだ、その話。
セキュリティとかも、そうなんですよね。情報セキュリティとか、多分大きい会社だと、
当たり前の
企業だとそういうのはもう、当たり前に、ね、やってて、そうですね、いろいろ制限かかってて、インターネットも、いろいろできないとか、メールでファイル送るのも、ね、添付ファイル送るのも簡単に送れないとか、なんかいろいろ、ね、ありますよね、
あります、あります、ありますね。
そういう、なんか、セキュリティがすごいしっかりして、るところがすごいあると思うんだけど、そういったものもなんか、しっかり整えないと、取引できないとか、なんかすごいやっぱり、いろんな条件が積み重なって、もうそれ一個一個潰していくしかなくて、やっぱそういうのが、もうあと3ヶ月で全部やれみたいな、なんかそういう感じ。
ちょっと待てだよね。
そうなんですよね。だからもう、知識がないし、こっちも知識がなくて。
で、それは苦労するね。
そんなんです。なんかそんなんで毎日こう頭悩ませて。って、見ながら、他の仕事もやっぱ並行してやんなくちゃいけないっていうのがなんかあって、パンクしてます。
なるほど。理由がわかりましたわ、鈴木さん。
なんか、
いや、確かにね、
経験がないことをやっぱり力やると。
ですよね。で、その案件が2つ3つ重なってるわけでしょ、今。そういう案件が。
そうなんですよね。はい。
それは嫌になるわ。
だからもう、わけわかんなくなってますね、今。
ですよね。
そうなんですよね。
でも、それって、例えばそれ乗り越えちゃえば、もう独占になるわけじゃないですか、鈴木さんの方が。はい、
乗り越えればそうですね、ある程度、ね、楽にはなれると思うんですけど。
なりますよね。
はい。
で、まあ多分やるところが、まあないっていうか、ね、そこまでちょっと、細かくこうやってくれる人、やるってくれるその企業、日本の代理店がいないから、やっぱりそういうところをやってあげたら、鈴木さんの会社も、一つのその、実績にもなるし、また、
ね、
一段階、二段階こう、ステップアップなる機会だと思うんで、
そうですね。ちょっと、
試練ですね。
なんとか耐えるしか。そうなんですよね。
ね。
そうなんですよね。はい。
そうですか。でもね、それを乗り越えれば明るい未来がきっとあるでしょうから。
そうですね。なんとかそれを信じて、まあ、なんとかなるだろうっていうのを、まあ、常に思ってますけど。
そうですよね。そうですよね。ねえ、でも、まあでもそうやってやってほしいって来てるわけですからね、オファーが来てるわけだから。なんとかこう、形にしていきたいですね。
そうですね、もう今更引き返せないところまで来てるので。
で、あれですか、やっぱそういったメーカーは楽天とかに出すわけですか、そしたら。
ですね、今回はその、自社、自社ショップですね、そのメーカーさんが、はい。ちょっと通常の商品ではなくて、何ですかね、動物病院なんかでこう、売られるような、ちょっと、具合悪い犬猫が食べるようなものだったりするので、ちょっと通常の一般ルート。
なるほど。
では、オンラインで販売してなかったものを今回、初の試み、それをオンラインで、
そうですか、
始めるっていう、はい、ことのようなんですね。
それは、じゃあ、メーカーが用意するんですか、そのネットショップは。はい、日本向けのネットショップを。
そうですね、はい。で、うちが、
その
中に入って、 って、入って、まあ、いろいろ代行で動かすみたいな感じですかね。はい。
じゃあ日本語化もなってきた状態で来るんですか？それは日本語化は鈴木さんの方でやるんですか？
もう日本語で、出来上がってきますね。
すごい。
はい、メーカーの方で全部そこは用意して、
すごいですね。
ですね。
あ
とは、その、倉庫との連携を取って、まあ、在庫を入れたり、出荷させたりっていうのが、まあ、うちが、
なるほど、なるほど。
やると
か、ね。なるほど、なるほど。
はい。
その運用面ですね。
そうですね。全般、ね、運用面、はい、全般で、はい。っていうことですね。
なるほど。で、それ、売上げ、
ね、今それで。
売上げって、売上げの決済は、メーカーの方に行っちゃうんですか？
全部、そうですね。全部メーカーが、はい。で、うちは、手数料収入をいただくみたいな感じですね。
売上げに対して。
売上げに応じて、そうですね。っていうのが基本的なうちのやり方ですね。
あ、じゃあ、本当にもう在庫は抱えない。
はい。
で、はい、その倉庫の、費用も鈴木さん側は負担しない、
はい。そうですね、はい。
なるほど、なるほど。広告とかかけるんですか？そしたら。ネットショップだから。
広告もそうですね、かける予定にはなってますね。
Google リスティングですか？
ただ、今は、あれかな、その、お客さんとしては、そこに来るお客さんは、その、動物病院の、
動物病院で、ね、
紹介された方になるので、あまり、宣伝はそんなにしないのかもしれないですね、最初のうちは。
将
来的には、その、一般食と呼ばれる、普通にその辺で売ってるようなペットフード、なんかもう今度は、一緒に統合して販売していく予定にはなっているので、まあそういう段階に来たら多分、広告なんかはどんどんやっていくんだと思いますね。
そうすると最初は結構ニッチな感じですよね、そしたらね。
最初はそうですね、なんかいろいろ、はい、ちょっと小規模からスタートしたいっていう、メーカーの方がそういう方針で、少し、様子を見て、少しずつ、拡大する予定ではいるみたいですね。
なるほどね。
はい、
でも、なんか、あれですね。いろいろこう、そのステップがうまくいけば、なんか、いろいろできそうな感じがしますね。そっから派生してね。
そうですね。はい。
でもそういう。うん。要は、B2B なのかな ?B2C じゃなくて B2B なのかな基本的には。
あ、動物病院。C ですね。B2C ですね。はい。動物病院の、先生から推奨。
あ、そういうことか。
された、みたいな。はい。なので、
なるほど。
方が買うものですね。
なるほど、なるほど。でも動物、最初のやり方は動物病院経由で売るってことなんですよ。
経由で紹介されたお客さんが買うと、動物病院には紹介料みたいなものが。
あ、そういうシステムにするんですか？
そうですね。世の中の、やっぱり、動物病院に置いてあるペットフードはみんなそういう感じで、お医者さんが紹介したら、紹介料がみんなもらえるみたいですね、お医者さんは。
あ、なるほど、なるほど。
はい。そうやって使ってもらうみたいです
ね。なるほど、なるほど。なるほどね。
やり方が、やっぱり今、多いみたいですね。
なるほど。でも、そこって評、ね、やっぱりペット大事にする人増えてるから。
そうですね。どうしてもお金は、みんなかけますよね。
かけますよね。
そうですね。
なるほど。でもなんか、いいです。いい感じに、この、新規のメーカーさんが進んでますね。代理店がね。そうですね。
そうですね、なんとか、なんとかこのままうまく、いくんですけども。
ね、ペットは、コロナ関係ないから。
そうですね、やっぱり、ね、食べ物なので、ペットフードは、はい。
ね、
リピート商品
になるしね。ね、やっぱり、ペットブームで、ね、ずっと来てるし、やっぱり大事にする、ね、家族も増えてきてるから。
そうですね、需要は、ありますよね。
まだまだ伸びるでしょうね。きっとね。
とは思いますね。
なるほど。まあ、ね、中国から直接乗り込まれて、やられるメーカーもあれば、そうやって、ね、ちょっと未来がこう見えるメーカーもあって。
そうですね。
ね。
いやー、本当にいろいろ、いろいろありすぎて。
いやいやいや、でも、ね、大変だったんですね、鈴木さん。ちょっとずっとね、鈴木さん、
はい、
同じ東北でね、こう、前は、郡山北海とかに来ていただいてね、はい、
そうでしたね。
はい、お話とかさせてもらいましたけども、全然コロナもあって、
そうですね、なかなか
集まる機会もないし。どうされてるかなとは思ってました。同じ東北で。
菊池さんはもう物販ラジオで毎週聞いてるので、
まあ、そうですね。そうですね。
身近には感じてました。
そうですね。でもやっぱりこう、オフ会、なかなかね、前みたいに、頻繁にやることもないし、こっちも、私もちょっとね、そんなに出てないので、
はい、
皆さんとね、こう直接会うっていうのが、ほんと少なくなっちゃったから。
そうですね、だいぶ最近、ようやく動きやすくは
なってきましたけどね。
ですよね、そうですね、来年あたりはもう少し動けるように、そうですね、なりました
、ね。したいですよね、ね、そろそろ海外にも行きたいし。
そうですね。
ね、コロナの時は鈴木さんも海外結構行かれてたんでしょ？
あ、海外はもともと、ほとんど全然、行ってないですね。
あ、行ってないですか、鈴木さんは。
はい、はい、海外は全然。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうですか。
そうですね。はい。かなり、まあ、もう海外行ったのはだいぶ経ちますね、行ってから。そうですね。
あ、そうですか。いや、それ意外でした。へえ。あ、そうでしたか。でもやっぱ行きたいですよね。いろいろね。
そうですね。なんかいろいろ見てみたいですね。いろんなところ。
見てみたいですもんね。だってこの、総代理の、その、やられてる方の話を聞くと、やっぱその海外に行くのが、好きだからとか、海外旅行が趣味だからとか言って、はい、その、延長で、こう、ね、ビジネスができたら、っていうことで、こう、始められる方もいらっしゃるんで。
ああ、そうですね。
そういう話とかもね、聞くから。
ね、海外の、なんか、新しい展示会みたいなのも、行ってみたいですね。
そうですよね。あれじゃないですか、やっぱり鈴木さん、こう、行けば、ね、ここのメーカーの代理店、日本でやってるのうちだから、みたいな話すれば、おっと、やっぱり、こう、あれじゃないですか。話聞いてくれるメーカーも、やっぱ、現地行けば、結構多いんじゃないですか。
どうでしょうかね。なんかメールとかで、メールで交渉なんかは結構、結構してたんですけど、全然返事来なくて。
あ、そうですか。
ダメでした。
そうですか。
なんか自分から探しに行くとあんまりダメみたいです。
ああ、なるほどね。そうですか、そういうもんですか。
やり方は多分上手じゃなかったのも多分あると思うんですけど。
なるほど。
なかなか、そうですね、去年なんかは結構そういうので、いろいろメールとか送ってみて。
あ、やったんですね。
したことはあったんですけど、なんか全然反応なかったですね。
ああ、そうですか。意外とそんなもんなんですね。
多分、いや、でも上手にやる人は、本当に契約取っちゃうんで、なんか違うんでしょうね。どっかが噛み合わないところが あるのかなと思いますけど。
そうか。いや、まあ、そうか、そうなんか。
でもうちはその、その一緒に会社を立ち上げた、うんうん、あ、まあ、の、うん、彼が、
はい、
あ、はい、もういろんなメーカーと強いコネクションはあるので、やっぱりそういうところで、はい、もう信用をしっかり持った状態で、あの、いろんなメーカーと話をして、うまく日本につないでくれるっていう流れがあるので、なんか下手に、
なるほどね、
うん、こっちで動かなくても
いい、そっかそっかそっか、
うん、ありますね、
うん。なるほどね。そっかそっか。じゃあ、ある意味、まあ、そっちに任せて、そっちの、その。
そうですね。
うん。
はい。あとは日本側で、まあ、こっちの仕事として、
うん、
話が決まったら一生懸命こっちで動くっていうような、まあ、そんな役割
分担
かなっていうところですかね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、じゃあまあ、決まった案件をもう全力で、やっていくしかないですね、じゃあ。
そうですね。はい、まあ、ちょっと踏ん張り時です。
踏ん張り時ですね。
そうなんですよね。はい、なんとか。
そうだよな。
もう、あと本当にあと1週間、2週間すれば、なんか、いろんなことが、うん、決まっていって、
うん、
少しは、峠を越えるのかなっていうのはちょっと見えてはきているので。
ああ、そうですか。
ですね。もうちょっと頑張れば。
ちょっと望みが出てきましたか、はい、
そうですね。なんとかもうちょっと気が楽になれるタイミングがそろそろ、
そろそろ
なとは思ってるんですけど、はい、
うん、なるほどね。まあね、これからちょっと寒い時期に入ってくるんで、
そうですね、ちょっと気をつけてそうです、
気をつけてね、
うん、
山形も結構雪降りますもんね、
はい、山形は去年、そうですね、かなり多いんですけど、去年はすごい降った年でしたね、うん、今年どうなのか。まだちょっとわかんないです ね。
あれ、あの車って四駆ですか？
あ、これは四駆ですね、はい。
あ、四駆ですか。あ、じゃあ大丈夫か。
で、はい、ね、雪道は、はい、大丈夫です。ちょっと でかいので、雪道、すごい、狭くなった道とか、ちょっと、
わだちがあったりすると。
そうですね。ちょっと狭い道はあんまり通りたくないんですけど。まあでも、安心して乗ってられる感じではありますね。
ああ、はいはい。まあちょっとまた車の話に戻っちゃいましたけど。今ね、見てるんですよ、この車。
あ、なんかですね、電気自動車、
うん、
やっぱすごく前から、好きで興味もあって、
うん、
なんか、あれなんですよね、感覚的には、ガラケーからスマホに変えたみたいな感じで、そういう感覚があって、スマホからガラケーに変わった時ってもう楽しくてずっと、違うな、ガラケーからスマホに変わった時って、もうずっと、いじってるじゃないですか。面白くて、
うん、
なんかそんな感じなんですよね。なんかなんか車っていう感じじゃなくて、なんかなんですかね、ガジェットみたいな感じで、
ガジェット、うん、一つの
なん
て端末みたいな。
はい、なんかそうなんですよね。なんか本当に、よくスマホにタイヤをつけたみたいなもんだってよく表現されるんですけど、まさにそんな感じで、はい。そのアップデートでいろいろ機能が増えてったり、改善されたりっていうのが、
そうなんだ。
はい、結構頻繁にあって、そういうのも、楽しいんですよね、なんか。
これって、
はい。
これって自動運転なんですか？
自動運転は、はい、ついてますね。うん、で、ただ、アメリカだと、目的地を入れると、もう勝手にそこにハンドル、うん、アクセルブレーキ動いて、うん、勝手にたどり着いてくれるっていう機能があるんですけど、うん、日本だとどうしてもその法律の問題なんかもあって、そこまでの機能が開放されてなくって。
あ、そうなんだ。
そうですね。日本だと使えるのは、日本でもちゃんと使えるんですけど、そこまでの機能ではなくって、うん、まあ、白線を読み取って、真ん中走って、
はいはいはい。
いうのですけどね。ただ、かなり精度は、高くて、ちゃんとカーブもしっかり曲がってくれるし、ほとんど、ハンドル触れてるだけで、大体、まっすぐ、快適に走ってくれるんで、その点はすごいですけど。
これ、ハンドルって、なんか、はい、普通のハンドルじゃないですもんね、なんか、なんていうの、飛行機みたい、ね、飛行機のハンドルみたいな。
はい、上がない
やつ。言えばいいのかな。上がないですもんね。
そうですね。それ新しいやつでまだ日本に入ってきてないんですよね。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、なかなか納車が遅れてて。
あ、どのぐらい、注文してからどのぐらい来たんですか？
あ、これ、今、古いやつ乗ってるんですけど、今は。
うんうん。古いやつ、うん、はい、はい。
もう2年、古いやつ、2017年のやつ今乗ってるんですよ。ああ、
なるほど、なるほど。
うん。うん。で、2021年に発表されたんですけど、うん、その今、菊池さんのやつは、うんうん。で、はい。で、そこから注文したんですけど、2年ぐらいもう間もなく経つんですよね。
あ、っていうか、2代目をじゃあ、注文したってことですか？
それを注文して待ってる間に、なんかもう、うん、中古でいいやと思って、
あ、そうなんだ。
買ったのが今乗ってるやつなんですけど。
ああ、そうなんだ。
え、新しいの来た
ら。そういうことですか。
はい。売って、こう、交換するんですけど。
あ、そういうことですか。
はい。もうなんか、もう早く触りたくて。
あ、そういうことですか。
そうなんですよね。
未来の車だ。へ
え、ね。楽しいですね。いじってて、おもちゃみたいな感じですね。
でしょうね。なんかずっと車の乗ってるのが楽しくなっちゃいますね、これね。
そうですね。
ね。
と、その子供を連れて、まあ遠くに遠出したりとか、もう楽に、快適に移動したいなっていうのもあって、それも目的の一つではあったんですけど。
ね、はいはいはい。ね、これモニターもでかいっすもんね。
そうですね。
メインパネルのね。
17インチぐらいありますね。
17でかい。車で17はでかいわ。
うん。安くて、快適です。
そうですよね。
はい。
はあ。なるほどね。で、自宅にはこの電気を充電する、その、コンセントっていうんですか？それもあるんですか？
そうですね。自宅に、はい、つけてますね。
つけたんだ。
はい。
完全電気でしょ？これだから。
そうですね。はい。つないでおいて、まあ、夜の安い、電気が安いと、
うんうん。ああ、そっか、
はい、
うんうん。
充電しとくっていう感じですね。
へえ。すごい。今度見せてもらおう、鈴木さんに、うん。
そうですね、ぜひオフ会で。
遊び来てください。
そうですね。福島はもうすぐ。
うん、ですからね。
すぐ着くので。
うん。まあ、ドライブになってないで来てください。
そうですね。はい。ぜひぜひ。
わかりました。はい。ではでは、鈴木さん、お時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。ですね。はい、大野さんでお願いします。
大野さん。はいはいはいはい。大野さん。はいはい。大野さんとは、
あれですか、どんなお付き合い？直接まだお会いしたことはないんですけど、よくブッパンの、Facebook には大野さんいろいろ投稿、
そうですね。
してくださったりして、中のツール作って、提供されたりとかしてて、それで、なんかいろいろ、メッセージを送って教えていただいたりしたことがあって。
そうなんですね。
はい。それで、はい、なんとか、やりとりは、
なるほど、なるほど。
いただいてたんですけど、直接お会いしたことはなくって、
なるほど。
で、よく、はい、あれですね、助けていただいてる方ですね。
なるほど。どうですか。では、次回はその大野さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
では、鈴木さんの方から大野さんに一言メッセージお願いいたします。
はい、いつもオフ会のお誘いをいただいてたんですけど、なかなか東京に行く機会がなかったので、これから少し東京にも行きやすくなると思うので、ぜひオフ会で、お会いしたいです。よろしくお願いします。
はい、そうですね、鈴木さん、本当に一緒に行きましょう、東京。
そうですね、はい、東京でぜひぜひ、
はい、はい、またよろしくお願いします。じゃあそのメッセージを、はい、小野さんにお伝えいたします。
はい、はい、お願いいたします。
はい、では鈴木さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、また引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。はい、